地獄ラジオシーズン2、お久しぶりです。はい、前回7月、もう9月ですよ。今日から7月の文学フリマ札幌に行きましたっていう話をして終わってましたね。で、文学フリマ当日の話をまだできていなかったと思うんですけど、今日は当日それから帰り道の話をしようかなと思います。まあ、あの日はね、全然眠れなかったんですよね。ドミトリーでなんかすっごい寒くて、あとなんかやっぱりバスに乗ってきたりとか、あちこち回ったりとか疲れてるはずなのに、なんかすごい覚醒しちゃって本当に眠れなくて、うとうとしか眠れてなくって、で朝はね、皆さんすごく、ドミトリーの皆さんお行儀よく女子部屋でね、静かに静かに身支度されてたんですけど、これ意外だったのが、お化粧品のケースあるじゃないですか、メイク道具、アイシャドウとかチークとか眉毛とかのパレットとか、あれってプラスチックで、あれね、閉める音めっちゃ響くんですよ。カチンパチンって、なんかもうあれで起きちゃって、ちょっと早く起きて準備されてる方がいて、で、わー何の音やろうと思って、あ、これ絶対メイクやわと思って、こんなに響くんやと思ってびっくりして、でもういいや起きようと思って、もう寝れないし、で起きて私も顔洗って化粧水とかしてメイクして、そしたらやっぱりメイク道具がパチンパチンって言うんですよ。言ってると思って、なんか分かってたからそーって閉めようと思ったんやけど、やっぱり最後のカチッがパチンって言うんですよ、どうしても。え、絶対これ鳴るやんと思って、なんかタオルかなんか包んでパチッってやったんだけど、パチッって言うんだよね。もうなんか普段その音気にも留めてなかったからびっくりして、っていうのがすっごい記憶に残ってます。で、朝ごはんはその泊まってるホステルでも食べれたんだけど、多分そんな食べられへんなっていうのがあったから、コンビニ行ってパンとコーヒー買って、ほんで北海道大学の近くのちっちゃい児童公園で東屋があったので食べてました、朝ごはん。で、あれもう7月やけど、まだ大学は夏休みじゃないのか。で、土曜日、あ、日曜日かな、日曜日だったから部活動かな、それかゼミ研究室で日曜日も出る人がいるのか、こうなんかこう北大に向かう集団はいるなと思って見てました。で、北海道大学は何年前かな、 5,6 年前かな、遊びに行ったことがあって、なんかその時はあれいつやったかな、秋かな、いい感じの季節の時に行って、ちょっと寒いなぐらいで、もうすごい大学、札幌自体もだけど綺麗で、もう北大のキャンパスなんか、なんかカナダですかみたいな、もう感じでね、すっごく涼しくてひんやりしてて気持ちよかったの覚えてたんだけど、でも今年はやっぱり結果的に異常気象だっていう夏だったから、暑くて、でも北見から札幌なんて、北見も相当暑いんだけど、札幌ってもう 本州なんですよ、ほとんど漢字が。どこがカナダやねんとか思って、普通に暑かったし、んでパン食べてコーヒー飲んでぼーっと学生さんを眺めて、そしたらやっぱり眺める人を眺める人がいるからおじいさんが私を眺めててで目がなんか、まあ、犬の散歩とかジョギングとかいう大人はいっぱいいたんだけど、まあ、お互い何もしてない私と何もしてないおじいさんが結構目が何秒かあったんで、何ですかっていうのもあれかなと思ったから、おはようございますって言ったら、なんかおはようございますって言って解散どっか行きましたけど、なんか気になるんだね、なんでこんなとこで朝ごはん食べてんのかなってなるのかな、はい。もうね、コンビニ行くのも暑かった。ホステルから本当にワンブロックぐらいなんだけど、すっごい暑かった。で公園でご飯食べてホステル戻って、もう暑くて、でいろいろ、まあ、準備っていうか荷造りを、あの私本当ビジネスホテル泊まればよかったなって思ったんだけど、スーツケース広げられないんですね。ベッドスペースだけが自分のスペースだから、だからもうとりあえずかき集めて、カバン、手提げカバンみたいなのにバーって突っ込んで、ほんであのラウンジというか、なんかみんなで泊まれるよみたいなとかあるじゃないですか。でそこに行って荷物整理しようと思って、とりあえず下の階に降りて、そういうソファーとかがあるところに行ったら、なんかむっちゃ暑くて、そこクーラー全然効いてなくて、でも汗かきながら荷物整理して、でももういいやと思って、もうどんどん暑くなるし、この分野と、もうこんな感じになったらもう会場行こうって思ってね。ほんでもう降りてね、で何やったっけ、地下鉄乗って、あれどこやったかな、もう忘れましたけど駅名は、乗り換えしてね、で着いたんですよ最寄りの駅に。だいたいああいう展示場とかってちょっとこう、まあ市内中心部の中でも郊外みたいなとこにあるじゃないですか、土地がいるからね。で調べていって、ほんでね、これタクシー乗りたいなーいうぐらいの、もうすごい微妙な距離感で駅から、あのなんでかって言ったら暑くて荷物が多いっていうね、もうそれだけ。普通の秋の涼しい日で手ぶらやったら全然サクサク歩くんですけど、暑いので、荷物もあるし、もう絶対タクシー乗りたいと思いながら、でもまあもうね、ちょっともったいない、帰りは乗ろうって決めてたから、まあ、行きは頑張ろうと思って、行った先にはクーラーついてる会場がって思って頑張って歩いて、暑かったね。で会場ついて、そしたらまあ私壁側の一番端っこだったんですよ。だから左右ブースで囲まれてると、結構自分の荷物と混ざら、他の方の荷物が混ざらないようにとか結構気使うんですけど、角だったからすごい気持ちが楽で、でブースをね、文学フリマ東京会場で、ルルルルのメンバーがブースを上手に、クララさんが特にね、なんか得意でね、ブースをね作ってて、その時の画像を保存して、でこれ設計図、完成図と思って、でもあの段ボールが、その中に段ボール仕込むというか、テーブルの上にダンボール置いて布かけてみたいなね、高さを出すっていう感じにしてたんだけど、なんかちょっと私うまくいかなくて、まあ一人やしこんなもんやろうと思って、とにかくねイベントに一人で出るのは大変ですね。中にはもちろん一人で来られてる方もたくさんいるんですけど、 ぱりトイレも行けないし、ご飯も隙を見て食べなあかんし、何しろあの他のブースを回れないっていうのがね、かなりハード。でまあなんとかブース作れて、でご挨拶したい方にもできたし、一つ反省点はあの見本をね、サンプル本を用意すればよかったと思って、で本ってちょっとやっぱり印刷のかすれ、表紙とか裏にかすれがあったりとかで、ちょっとこう立てて上から見るとのり背表紙ののりのあたりが他の同じ商品なのに他の本と違って、なんか具合が違うなとかね、あるんですよ。でそういうのあったから、私の作った本にも、あとはあのルルルルンの方にもちょっとかすれが目立つねみたいなのはあったりするので、まあ、それは B 品として当日販売したんですけど、ちょっと安くしたりとかして、でなんかそういうのをサンプルで出せばよかったと思って、やっぱりあれだけのブースを回る、100ぐらいあったのかな、規模はそんなに大きくないとはいえ、手当たり次第に回るっていうのもしんどいやろから、参加者の方もね、来場者の方も、だからサンプルは置いとけばよかったね。反省点です。次ああいうイベントを出るときはもう絶対サンプル本を置きます。でなんかまあもともと営業職やってたのもあって、なんで一人でやるし、ちょっとなんか楽しみたいなっていう、それだけは考えてて、あの北見から北見発火のキャンディーをね持って行ってたんですよ。で飴ちゃんね、で、まあ、北海道の人が多い、札幌の人が多いけど、北見って知ってるかな、よくわかんないんだけど私はその辺で、あのちょっとこう数秒立ち止まってくれた方に飴ちゃんをどんどんあげて北見から来ましたって言ったら、なんか話がすごく盛り上がったり、え北見からですかとか、あ実は北見あの今度行きますとかっていう話にもなれたから、なんか本と関係、まあ関係ないことはないんやけど、私が今回出した戦う引っ越しは北見に引っ越した時の日記本なので、まあそれに関係するけど、その本だけじゃないものがあっても丸やったなっていう、これはねグッドポイントでしたね。あと北見発火ね人気やね。なんか発火ミントって、ミントキャンディーってなんかサクマドロップスとかでも全然食べられなかったりとかいうイメージがあったんですけど、なんかね皆さん喜んでくれて、まあ、暑いからスースーするのが良かったのかもしれないんですけど、私食べれないとか私嫌いでとかいうのも一回もなくって、すごいありがたかったです。まあ、ちょっと推しの強い関西人出しすぎて、もう断る隙がなかった方がいらっしゃったら申し訳なかったんですけど、もしかしたら断れなかったって人もいたかもしれないね。でもなんかねすごいお話できるいいきっかけになったし、やっぱりまあ、うろうっていうよりもお話ししたいっていうのがあったんですよね。どんな本他で買われたのかなとか、なんかどういうふうな、例えば本出してる側の人やったら活動されてるのかなとか、なんかそういうのを聞いてみたかったので、すごくグッドポイントだったなって思います。で12時会場だったかな。ほんでもうね帰りのバスがあるから、私は15時ぐらいには15時半か会場を出たかったんですよ。でも見極めがねすごくね緊張したね。やっぱり荷物っていうか在庫をちょっと減らしたいっていうのもあるから、 本が一冊でも羽ばたいてくれたらとてもありがたいなっていう気持ちでちょっと見極めてたんですけど、まあまあそろそろ片付けるかと思って、で片付けて、で大和さんと提携してるからね、文振りはね、で大和さんにね、私一番だったね、荷造りして北見の家に屋上バーカリってパーンとしてお願いします、一人一番乗りだったね、うん、ほんでもう会場を出てタクシー乗って地下鉄最寄り駅まで行って、でバスターミナルみたいなのが札幌駅の方じゃなくってもう一個南側のなんかターミナル駅みたいなのがあるんですよね。多分札幌駅が始発始点なんですよ。でそっからもう一個もう一駅止まってくれるところ、そこがバスターミナルもう一つあって、そこで待ってて、うん、暑かったで乗ってね、で4時間、うん、で帰りのバスは窓側だったからチラチラ西日落ちてからはもうカーテンちょっと開けてチラチラ見て、でも本当札幌から旭川にまず高速かなあれは乗るんですけど、本当もうすぐ高速乗っちゃって、あと全部同じ景色なんですよ。で旭川までずっと同じ景色で、本当町町町とかじゃなくて町山山山山山みたいな、うん、感じなので、で旭川でちょっと町が出て、でそしたらその後また山行って、で次はもう耳がキーンってなるぐらい の, まあ、トンネルか、あれトンネルあったかな、トンネル入ったり、まあ一回山の上登るんですよね。ほんでまた下って行って北見の方行くんですけど、で多分山、その大きい山下って北見に行く途中クンネップぐらいかな、エゾジカが見れて、まあ珍しくないというか、その後他のところでも見たんですけど、でもなんかね一頭だけチラって見えて、バスの窓から多分メス、角がないメスのでね、幻かなっていうぐらい、なんかねめっちゃ綺麗なんですよね、エゾジカってシルエットが綺麗、私お尻から見たんですけど、もうねなんていうの、なんかお尻の辺は白い毛でふわってしてて、で野生っぽさがないというか、ぬいぐるみみたいというか、輝いてるんですよね、 毛がさーって、だからもう本当に真っ暗ではないんだけど、6時7時ぐらいかな、夏の、だからでライトに照らされてさって見えるぐらいで、もうシルエットのフォルムも完璧、すっごい綺麗で、綺麗すぎて私本当に幻かなって思ったぐらい、なんかだからバスの一瞬のことやったから二度見というか、目がぐるぐるってなってえーって、でその後見れなくて、でずっとなんかクマとかも見れんのかなそんなサファリパークじゃないんだから別に見れないんですけど、本当に山の中の道路走ってるからクマとかもひょっとしたら見れんのかなと思ってじーって見てたんですけど、やっぱりさすがにね見れなかったですね、うん、で4時間8時半かな、ちょっと早めに帰ってきたのかな、8時半ぐらいに北見駅着いて、でそこからまたタクシー乗って、というのはもう北見市内のバスが運転手不足でないんですよ、夜結構早くにもう減便しちゃっててバスがなくなっちゃうんですね、だからタクシー乗ってまた帰ってという感じでね、はい、ずっとバスの話が中心だったんですけど、いや本当にイベント自体はもう夢中なので、なんか別にメモもしてないし、楽しかったは楽しかったけどもう夢中って感じ、何しろ脱水症状にならなくてよかったと思って、トイレ行けないからね、 3時間、まあ、3時間いかないことあるか、ちびちび水分取りながら、うん、イベント始まる前とイベント終わって帰る前に、まさかイベント終わってバス乗るやんね。そっからまた途中パーキングエリア泊まるんだけど、2時間ぐらいまたトイレ行けないから、本当にもう緊張して、あ、緊張してって言いながら寝てましたけど、そのトイレのタイミングがね、バスの中にもあるんだけど、なんかめっちゃ揺れそうやなと思って、そう、だからね、まとめるならね、一人でイベントは本当に大変、でも北見からバス乗って札幌行くとかしないと思うから体験できて本当に良かった、楽しかったです。はい、あっという間に20分、よう喋るな一人でな、ほんま。はい、じゃあまあこれからはもうちょっと、あのね、夏バテしてましたのでね、更新してませんでしたけど、まともに更新したいなって思います。じゃあ皆様もね、またね。はい、ありがとうございました。